東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。毎月13日って一汁三菜の日って言われてるそうなんです。うちの1歳の息子がですね、なめこのお味噌汁が大好きなことが最近判明して、常になめこをストックしています。なめこだったり、子供が嫌いじゃない野菜でどうお味噌汁を作るかっていうことに最近興味を持っていろいろ研究をしてる最中です。お豆腐、なめこ、油揚げの3つだけのお味噌汁、ネギもなしが結局うちでは一番売れるなと思っていて、ネギ入れたいっていう気持ちを抑えながら、はい、毎日ご飯作りをしています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム監修の文生幸弘さんをお迎えして、大手総合化学メーカーの帝人グループの DX、 文生さんの仕事術などを伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム監修の文生幸弘さんをお迎えします。文生幸弘、1990年 NTT データ入社、その後ソフトバンクファイナンス現 SBI ホールディングスを経て、2003年にソニー現ソニーグループへ移り、グローバル IT トランスフォーメーションを推進。2018年、横川電機の執行役員 CIO 兼デジタル戦略本部長に就任。2019年からデジタルソリューション本部 DX プラットフォームセンター長を兼務。2025年4月より帝人株式会社グループ執行役員、デジタル情報システム監修に就任。さあ、先週は帝人グループの DX の取り組みを中心にお話を伺ってきたんですが、帝人グループ全体153社あると先週聞きましたが、 DX 人材っていうものもまた必要になってくると思うんですが、 DX の基礎教育を開始されたということで、これちょっと具体的に今週伺っていってもいいですか。
これについては先週もちょっとお話したかもしれませんけれども、2023年度からですね、 DX 教育力入れておりますので、ちょうど今コースとしては初級コースと中級コース、あと上級コース3つですね、これを設けています。で、最初の2年はですね、初級コースに結構力を入れてきましたので、国内海外含めて1万1000人程度ですかね、この社員の方に、コースを受けていただいて、このベースラインですね、そちらを確立したと。で、ちょうど今中級コースですね、こちらの方に今力をですね、入れ始めておりまして、この自律的に DX を進める上では、この中級コースの人材ですね、我々の中ではビジネスアーキテクトと言ってるんですけども、これを各事業の人たちが自らですね、デジタル技術を使って本当に DX を進めるといったような体制にする必要がありますので、このビジネスアーキテクト人材をですね、育成することに力を入れております。
これってやっぱりその3段階あることに意味があって、一足飛びにこの一番上の段階の、学習をしてもっていうところがあると思うと、時間をかけてその3段階に分けて知識を入れて学習していくっていうことが重要な部分なんですか。
基本的にやっぱり最初の初級については、内容自体もですね、ある意味こう一般社員の方にこう理解いただくということなので、それほどこう専門的というよりもですね、網羅的なものなんですけども、だんだん上に行けば行くほどですね、かなり専門的な内容になってきます。ってなると、こう受講をしていただくような人数もですね、どんどん減っていくんですよね。減っていくというか対象が減っていくっていうんですか、っていう状況ですので、初級は例えば全社員の2万人対象としてましたら、中級上級についてはその何分の1とか、かなり狭まったですね、人数で受けていただくと、こういった形になりますね。
これ一番上の 段階の学習ってどれくらい複雑なものになるんですか？
これはですね、ちょうどまだ上級コースについてまだ設計中なんで、はい、まだこれっていうのは言いにくいんですけども、うんうん、やっぱりあれですね、中級が終わった方にこれは受けていただくことになりますので、ええ、中級はですね、まあ、数百人ぐらいですね、うんうん、全体の数百人くらいで
少ないですね、
を育成しようとしてるんですよ、うんうん、まあ、そのうちのまた一部になりますので、はい、かなり絞った形の本当にプロフェッショナルの方になると思います。
それはそのエンジニアの方とかもデジタルに特化された方っていうわけでもな
く、ただそうですね、上級になってくるとかなりですね、まあ、仕事でデジタルを使うような人材じゃないと難しくなってくると思いますので、うんうん、まあ、ある事業にはいらっしゃるかもしれませんけど、うんうん、まあ、デジタル技術を専門的に扱う、まあ、人材という形になりますね。
社内のこう DX が進んでいくことによって、こう働き方だったりとか社員の方の業務も大幅にいい意味で変わってくるかなと思いますが、その辺の変化ってもうすでに生まれてたりするんですか？
DX 検証からやってきておりますので、だんだんこういろんなですね、デジタル技術に対するアレルギーっていうんですね、うん、まあ、そういったものがかなり減ってきてますので、まあ、皆さんいろんなこう、まあ、デジタルツールを活用してですね、まあ、業務で今使っていただいていると思っています。であとは AI ですかね、AI をどううまく使うかっていうのはこれから重要なポイントになってきますので、今 AI も一部の社員の皆様に使っていただいてるんですけども、この辺をこう本当になんていうんですかね、全く苦手意識もなく活用いただけるというふうに持っていければなと思います。
うーん、その AI の活用度合いってなんか数字で社内で出てたりするんですか？
まだです、完全にこの KPI 感はできてないんですけども、ええ、今後ですね、 AI については例えば今 AI エージェントっていうことも出てるんですけども、はい、つまりは人間の代わりにですね、うん、まあ、仕事をするような、うん、まあ、AI のツールを AI エージェントって言うんですが、まあ、そういったような AI エージェント数を増やしていくとか、あとは例えば AI のユースケースですね、はい、まあ、こういったものを増やしていくとか、うん、まあ、こういったような KPI をですね、まあ、入れていって、こう AI の活用をどんどん、まあ、推進していくと、うん、まあ、こういった形になりますね。
あと帝人グループのこう未来の社会を支える会社という長期ビジョンがあると思うんですけど、これちょっと詳しく教えていただいてもいいですか？
帝人グループというのはですね、未来をの社会を支える会社という長期ビジョンを、まあ、設定してまして、まあ、それの下でですね、最近パーパスをですね、導入したんですね。これがパイオリングソリューションズトゲザーフォアヘルスプラネットって、まあ、言うんですけども、このパーパスについてはですね、全ての挑戦をリスペクトして、まあ、多様な仲間と専門性を生かして成長し、まあ、地球とあらゆる生命に寄り添い守ると、まあ、こういったような思いが込められておりまして、まあ、ある意味皆さんですね、こういろんな違いをですね、乗り越えて、まあ、それで最終的にはですね、まあ、地球の環境負荷低減に持っていこうと、まあ、そういったようなですね、思いが込められております。
この帝人が DX を取り組むことが環境だったり世の中にいい影響をもたらすという考えのもとを推進されていると思うんですけど、ちょっとそのあたりも教えていただけますか？
先ほどコメントしましたように、うん、まあ、帝人やっぱりですね、未来の世界を支える会社という長期ビジョンで、うん、地球環境負荷低減に向けて貢献したいと思っている会社の一社でございますので、うん、それに向けてですね、 DX を進めるというのは変わってないです。ただDX をやってからすぐに地球環境負荷低減に持っていけるかっていうと、ね、なかなか難しいですよね、うんうん、
はい、
なのでステップが必要でして、うん、でまず我々としてはですね、まず最初はグローバルトランスフォーメーション、まあ、つまり今まで事業陣が強くてですね、うん、少しバラバラになっているところもありますので、横串を強化してグローバル最適を図っていくと、まあ、ここにまずフォーカスをします。でその後ですね、まあ、AI ですね、 AI トランスフォーメーションと言ってますけども、AI を活用して、まあ、抜本的な生産性を上げていくと、向上を、まあ、実現すると。でこの辺をですね、うまくやった上で最終的にですね、サステナビティトランスフォーメーション、さっきのパーパスを実現していくと、まあ、こういったような3ステップでですね、考えております。
ちょっと大きい質問になっちゃって恐縮なんです。世界も広く見られてきたふにおさんに伺いたいのが、そのこれまでやっぱり日本で結構縦串というか縦軸の社会構造になってたと思うんですけど、これからってこう、まあ、AI とか DX とかこういろんな社会変革の中で横串とか斜め串みたいな話がよく出てきますけど、はい、それを加速させるための一番の課題ってどんなところにあるんですか？
おっしゃるとおり、DX の活動の本質って横串活動ですね、うんうん、でこれはどうやってじゃあ横串をうまく通してバランスさせるかっていうのは非常に重要なポイントです、うん、そのためにはですね、ある程度縦串を理解しつつも遠距離を置くっていうんですかね、
遠距離、
例えばグローバル化もそうなんですけれども、うん、グローバル化をするっていうことは、私は日本人じゃないですか、
はい、
だけど日本から少し距離を置かなきゃいけないんですよ。
うーん、
つまり日本も一つの、まあ、例えば地球の一つの地域ですよね、
はい、
まあ、アメリカもそうですし、ヨーロッパもそう、うん、ということはグローバル化っていうことは地球の視点で見なきゃいけないってことになりますので、うんうん、そうすると日本はワンノムゼム、 ヨーロッパもそうですね、中国もアメリカもアジアもそうなんですけども、っていう感じの同じ扱いをしなきゃいけないということになるんですね、うんうんうん、ということは自分がそこになるべく一つにスティックしなくて東京で保てるかというのは非常に重要になってきます。でこれはグローバル化もそうですし事業軸もそうなんですけども、会社の中でやっぱり重要な事業とそうでない事業とかあってなんとかあるんですよ、
ええ、
だけどそれをやってるとさっきのようにうまくいきませんので、どうやって等距離を取って、まあ、距離感を取ってですね、
はい、
でそれをこう横串でまとめていくかということになりますね、
はい、何かに比重が行き過ぎても何かがすごく近すぎてもダメで、
はい、
こう物事を捉えるときに同じ大きさくらいな感覚でむしろ認識するというかどう俯瞰して見られるかっていうこと。
あ、そういう感じですね、
それってすごい難しいことですね。
あ、かなり難しいというか意識しないと、はい、どうしてもやっぱり私も一人の人間ですので、当然好き距離もありますし、なんかスティックしそうになるんですよね、
はい、
でそうするとやっぱそれは良くないわけですね、なのでそれを少しこうちょっと戻して、戻しておっしゃった通りこう第三者視点で見ると、まあ、そういう形になりますね、はい、
勉強になります。皆さん、これまで NTT データとかソニー、横川電機、さまざまな企業でご経験を積んで国内国外いろいろなところに目を向けてこられたと思うんですけど、こうそれぞれの業界とか会社でやっぱり組織によっては働き方とかリーダーシップで求められるもの全然違うと思うんですけど、いかがでしたかこれまでのキャリア。
まあ、やっぱりご指摘の通りそれぞれの会社で、まあ、業界も違いますのでね、
はい、
かなり企業文化違うんですけれども、まあ、例えばということで NTT データっていう会社はですね、まあ、IT を軸とした、まあ、システムインテグレーターですのでシステムを開発するのが仕事なんですよね、はい、で、かたやですね、まあ、例えばソニーとか、まあ、横浜電機もそうなんですけども、この IT を使ってどうビジネスするかっていうのが仕事ですね。 IT が本業ではありませんので、
はい、
そうすると大きなやっぱ視点の違いがありまして、システムを作って商売している、まあ、会社とシステムを使って商売している会社っていうことですね。で、私はどっちかっていうとシステムを使って商売する方が向いてたので、まあ、なので MDD データから、まあ、システムインテグレーターから、まあ、IT を使った会社ですよね、まあ、ソニーとか横浜電機とかソフトバンクもそうなんですけど、そういうところで移ったと、まあ、そういう感じがありますね。はい、
フニューさん流のこうリーダーシップってどういう感じなんですか？
私のリーダーシップはですね、はい、私は別にトップダウンでこうガンガン例えばあれやれこれやれみたいなことはあんまり好きじゃないんですよね、うん、ただダイレクションはきちんと出していきます。実際にそのダイレクションを受けてじゃあどうするかっていうのはやっぱり個人なんですよね、
はい、
それはメンバーのお仕事だし、そうしないと、まあ、なんていうか一人称っていうか自分ごとになれないんですよね、なので私はあんまり人に対してこうしてくださいと強くは言わないんですよね、ただ当然そのためのダイレクションを出したりとか、あと環境は作ります、ただ最終的に決めるのはですね、やっぱりメンバー、そうしないとやっぱり自分ごとができないので、そうするとこうトランスフォームしても進まないと、まあ、そういうことになりますので、それをこうリーダーシップと言っていいのか分かりませんけど、まあ、そういったスタイルでやってますね。
でもそのガンと言わないスタイルの方が今の時代っぽいですし、こう皆さん結果的に能動的に働けるっていうことになりそうですけど、なんかその環境づくりとかって結構センスが出るっていうか、そういった観点はどこで培われたんですか？
私ももともとリーダーっていうのは、こう例えば手取り足取り、こうあれあれこれあれみたいなことを言わなきゃいけないんじゃないかと昔は思ってたんですよね、ただそれをやってるとやっぱり逆効果になるのと、あと私自体がもともとなんていうんですかね、こう人に言われるのは好きじゃないんですよ、
はい、
あれあれこれあれ言うと逆にモチベーションがダウンするっていう、まあ、タイプの人間でしたので、逆に言われない方が結構やったりするんですよね、こうやっぱり自分それっていうのは自分で考えて自分で行動するので、それで自分のまあ成長の糧にもなりますし、あとこれは自分の成果にもなりますので、まあ、積極的にやると、となるとやっぱり各メンバーの方々がそうやって自発的にやってもらった方が多分成果出やすいんじゃないかなっていうふうに30代ですかねに気がつきまして、まあ、そこからなんかそういうスタイルに少しずつ移行していったって感じですね、はい、
今フニューさんの直下のグループって何人くらいいらっしゃるんですか？
今大体そうですね、グローバルの IT のメンバーっていうと大体今200人ぐらいですかね、
すごい、
はい、ただそれは今まだバラバラなんで全員が全員じゃ私のハイカーかっていうとそういうわけではないので、これをこうワンチームにしていくっていうのがまさに今進めてる過程ですね。
そうか、はい、全社もワンチーム、グループもワンチームにするし、ご自身のハイカーの200人もワンチームにする。
そうこれもなかなか大変なんですけども、
まさにそんなチャレンジがね始まったばかりこの春ということかと思いますけど、どうですか、なんか壁っていうのはいろいろあると思いますけど、一番最初に直面した壁ってどんな部分でしたか？
まあ、壁というほどでもないんですけども、うん、やっぱどうしてもですね、まあ、事業が違うと出自が違いますよね、はい、なので自分は例えば他の事業とは違うとかってそういうふうなコメントがやっぱりどうしても出ちゃうんですね。
なるほど、
これ当たり前の話なんですけど、うんうんうん、でただそれをやってると結局グループでまとまらないですよね、はい、なので当然事業が違うと、うん、違う部分もあります、うん、ただ違う部分もあるんだけども共通の部分もあるんですよね、
うん、
これは 100% 違うってことありえないんで、うん、で私の今の経験だと大体ですねこう事業が違っても 7,8 割は同じなんですよ。
へー、
だから3割はじゃ違います、例えばだけど、まあ、例えば5割とか6割はまあ結構似てるんですよね、うん、似てるというか共通的できるんですよ、
はい、
特に IT の世界ではですね、うん、となるとそのバランスが重要で、うん、じゃあどこまでが共通でどこまでがじゃあ個別かと、うん、でこれをまあある意味そういうご説明をして、うん、まあ、理解いただくっていう感じになりますね。
確かにもう全然違うって全てが違うとかもう理解してもらえないって思って捉えているのと、いや7割くらいは一緒だよって言われるのじゃ全然不安度合い違いますもんね。
そうですね、
そういう構造でお伝えするっていうのは素晴らしいですね。いやでもちょっと不入さんのこのリーダーシップ論みたいなものは先ほどいただいてすごく感銘を受けたんですけど、こうご自身でこう業界を変えたり会社を変えてしっかりと働いてこられた中で仕事のなんかキャリア感というかお仕事の上で大切にされているぶらさない軸みたいなものってどんなところにあるんですか？
私はですね、まあ、最初の NTT データの時代は結構金融業界のお客さんだったんで金融だったんですけども、まあ、その後ですね、まあ、ソフトバンクから、まあ、ソフトバンクは実は金融やってたんですけども、まあ、その後、まあ、ソニーと、まあ、横浜と今の定時ですけども、うん、まあ、製造業に結構割とこだわってきてます、
はい、
これはなぜかっていうとやっぱり日本の外貨を稼いでるのってやっぱ製造業ですよね、うん、でこの今って私 IT 領域にいますので、うん、どんどん海外のサービスをいっぱい使ってるんですよ、うん、そうすると海外にどんどんお金を払ってるわけですね日本から、はい、でじゃあその元はどこで稼いでるかというと製造業なんですね、
うん、
でその製造業がやっぱりグローバルにですねこう競争力を保てないと日本ってやっぱりかなり厳しいというのがありますので、うん、なんとか製造業をですねこう、まあ、グローバルに戦えるようにしたいっていうのがあって、うん、まあ、この製造業にこだわってまして、その製造業の DX ですね、デジタルトランスフォーメーションとグローバル化、うん、この2つにこだわって結構今までやってきてます、
はあ、なるほど、すごく一貫性があるんですね。不入さんのこう頭の中で今現行で進めているものも確固たるものがあると思いますけど、こうすごくなんか先の未来を見ながら進んでいらっしゃる印象があって、ちょっとぜひ最後にですね、こうデジタルとかテクノロジーによって変わっていく未来の風景、不入さんの頭の中にあるものを教えていただけますか？
まあ、これはですね、皆さんね AI をどうするかっていうのは結構大きな議論になってますけれども、うん、この AI のですね進歩って非常に今早くて、はい、NVIDIA もそうですけども、すごいその売買ゲームで毎年ですね、うん、進歩がしていると。で例えば今最新の生成 AI ですと、まあ、IQ140 くらいのレベルのもうまだ来てるんですね。でこれがまた来年再来年になってくると、例えば IQ200 とか300とか分かりませんけども、どんどんどんどん変わっていくわけですね、うん、そうなってくるともう AI っていうのがなんとなくツール化でですね、こう、まあ、バーチャル社員っていうんですか、まあ、人間のと同じような扱いをしないともう会社の中ではやっていけないような状態がもうここ数年で来るんじゃないかと思ってるんですね、うん、となってくると会社っていうのは今まで人に優しい会社って重要ですよね、
はい、
でこれが AI に優しい会社にならないといけなくなってくるわけですよ、うん、中で言うと AI 社員が入ってきますよね、
はい、
昔は日本人がいて外国人社員が来た時に外国人社員マイノリティだから、うん、まあその人たちをちゃんとね日本人と同じようにしなきゃいけないっていう議論があったと思うんですね、うんうん、過去、はい、で今度は AI 社員がまた別に入ってくるんですね、うん、そうすると日本人がいて外国人の社員がいて、じゃあ AI 社員と、うん、で AI 社員もですねやっぱ同じように扱ってあげないと、まあ、難しくなってくるわけですよ、うん、っていう形でこれからの AI 社員をどう扱っていくか、うん、これ非常に重要な議論になってくると思ってまして、うん、でやっぱり AI に優しい会社ってのはどういう会社かっていうと、データが伴ってる会社なんですね。
データ、
つまり、うん、データ、うん、つまり AI っていうのはデータがないと働いてくれないわけですよ、うん、
はい、
で人間っていうのは逆にデータは頭の中に脳にあるんですよね、だからそのデータ化しなくてもですね働けるんですけど、うん、AI の社員の場合はデータがきちっとないとできないと、うん、でこれはデータを提供する誰かっていうと今だと人間ですよね、うん、だから人間がちゃんと AI に分かるようにデータを整備してあげて、それで AI がデータを学習すると、うん、こういったことを、まあ、AI に優しい会社ってことなんですけども、そういった会社になっていくことが非常に重要で、これからそういったですね、人間と AI の共同っていうんですかね、うん、共同であり競争っていう形になりますけども、まあ、そういった会社がこれからグローバルにですね、まあ、競争力を高めていくんじゃないかと思っています。
確かにこう AI に優しいデータを渡す、そのデータの整理っていうのは これまで昭和からずっと培ってきたものが、はい、ペーパーのところもまだあるかもしれないです。そこの整備っていうのはもう近々の課題というか、そこを取り急ぎ やることが非常に大切ですよね。
あ、おっしゃる通りですね、うん、そこはあのどうしてもね、あの人間も忙しいんで、なかなかそういう整理整頓にやらないんですけども、はい、AI はですね、やっぱり綺麗なデータじゃないと綺麗な回答返ってこないので、うん、その辺はですね、これからまさにデータの整理整頓、ここが重要になってくると思います、
うん、AI との競争の未来の風景を教えていただきました。ふにおさん、2週にわたってありがとうございました。またお話聞かせてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは、今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き帝人株式会社グループ執行役員デジタル情報システム監修の文生幸寛さんをお迎えいたしました。文生さんのこれまでの経歴に即して今までのこう仕事だったりとかリーダーシップ論について今週は伺いましたが、やっぱり海外国内いろいろなこう感覚がおありで全然違う業種を渡り歩いてこられたからこそのこうすごくバランス感覚もあったり静かな情熱もあったり、あのとても素敵で学びの多いお時間を過ごさせていただいたなと思いました。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。